今日私は黒い礼服に、それからクラージーシャツという、教職者の、カラーのこういう服を着てきましたけれども、9時の時間にですね、成長感謝礼拝という礼拝を持ちました。ここに幼稚園からキッズチャーチ、ジュニアチャーチの子どもたちが集まって、そして、子どもたちの祝福をみんなでお祈りしたんですけども、この時期、日本では七五三がお祝いされますね。で前講座教会では子ども祝福式っていうのをしていました。ウィークデーに子どもたちが七五三のように着物を着てきたり、ちょっとよそ行きっていうんでしょうか、そういう服を着てですね、それで壇上で、祝福を祈ってもらってみんなで写真を撮るっていうことをしてたんですけども、ある年からこの礼拝の中でイエス様も子どもたちを大人たちの真ん中に連れてきて、そして抱き上げて一人一人に手を置いて祈ったっていう出てくるんですけども、この中心に子どもたちを招いて、普段は別々のところで礼拝しているわけですけども、子どもたちの祝福を祈ろうということで始まりました。とても明るいというか賑やかなというか、なんかこう仕事が終わったみたいな感じの礼拝でしたけれども、とてもいい礼拝を捧げることができました。幼稚園とかキッズチャーチの保護者の方もたくさん集まってくださって、もういっぱいで礼拝を捧げることができました。今日はそういう日でもあります。歓迎礼拝で今日初めての方もいらっしゃると思いますけれども、今日はマタイの福音書のですね、20章からイエス様の例え話をご一緒に読んでみたいと思って準備をしてきました。マタイの福音書の20章の1節からのところなんですけれども、そこを開いてお話を聞いていただけたらと思います。イエス様の例え話はどれもそうだというふうに言われますけれども、身近なことを題材に取り上げながら神様のこと、それからイエス様ご自身のことを伝えようとしているわけですね。でそのような意味で今日ここに出てくるブドウ園で働く労働者の姿というのは、当時はごく普通の本当に身近な光景だったと思います。聖書の学者によりますと、どういうふうに調べたかわからないんですけれども、イエス様の時代エルサレム、またエルサレムの近辺にはですね、1万8千人くらいの失業者がいたっていうふうに書かれていましたね。彼らは仕事を求めて朝暗いうちからですね、広場に集まってきたそうです。マタイの福音書のこの20章をもう一度ご覧ください。イエス様が語られたこの例え話によりますと、ブドウ園の主人はですね、夜明け前にこう広場に行って、そして6時ごろに何人かの労働者を雇います。2節に出てくるんですけれども、1日につき1デナリオンとありますが、彼らは当時の標準的日当1デナリオンで働くことを合意して、そしてブドウ園に行くわけですね。で主人は彼らをブドウ園に連れて行きまして、そして収穫を始めました。で6時に雇った労働者だけでは手に負えない収穫量だったので、再び広場に出向いて行って、そして何人かの労働者を雇い入れたんですね。3節を見ますと、それが朝の9時ごろだったということがわかります。で雇われた労働者はブドウ園に移動して、そして仕事を始めるわけです。ところがそれでも足りないんですね。主人は正午に追加の労働者を雇い、さらに午後3時、そして最後午後5時に同じように労働者を雇ったんです。でこのようにして夕方になりました。日も暮れて暗くなってですね、その日の仕事が終わりになりました。でそこで主人はですね、労働者たちに賃金を支払うんですね。6時から働いていた人たちっていうのは、丸1日12時間ぐらい働いたんでしょうか。朝の9時ごろ雇われた人は9時間ぐらい、正午ごろの人たちも5時間か6時間働いたと思います。3時に雇われてきた人は3時間ほどでしょうか。そして最後午後5時に雇われたグループの労働者たちは、1時間もしたらですね、暗くなってしまって、働くことができなくなったわけですね。さてこの例え話を見ますと、いよいよ衝撃的な結末を迎えるんですけども、この例えに登場する主人はですね、彼らすべての労働者に対して同じ額の賃金、すなわち1デナリオンを支払ったって出てくるんですね。 いかがでしょうか。まあ、実はこの箇所は洗礼準備会でも扱う箇所なんですけども、私も牧師なんですが、牧師になった後もしばらくこの箇所の意味が分かりませんでした。もう一体どういう意味なんだろうか、あまりにも不公平じゃないだろうか。皆さんいかがでしょう。当の本人たちはなおさらだと思いますね。朝6時から働いた人と5時から働いた人、同じように1デナリオンをもらった。しかも5時から働いた人が一番最初にその賃金を受け取ったっていうんですね。ですから今日の聖書の箇所を見ますと、その前から働いている人たちはみんなこう不平を言い始めたんです。その内容が12節のところに出てきます。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは、こういうふうに訴えたんですね。ところがですね、これを受けた主人、13節から14節のところを見るとこういうことを言ったんですね。主人は、友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。もうきっぱりと彼らの訴えを退けた上で、さらにですね、逆に彼らに対して一つ鋭い質問をここで突きつけるんですね。それとも私の気前の良さを妬むのかってこう言ったんですね。あなたも1デナリオンで約束されたんだから、もうそれでいいじゃないか。なんで1時間しか働かない人が1デナリオンもらったことでいろいろ文句言うんだ、そういう約束だったじゃないか、私はこの人たちにもそうにしたいんだっていうふうにこう言ったんですね。ところで聖書学者、新約学者にですね、エレミアス、ヨアヒム・エレミアスという人がいるんですけども、彼はイエス様の例え話を研究しています。で、当時ユダヤ教の教師たちがやはりこう例えを使いながらメッセージを伝えるんですね。で、イエス様も例えを使いながらメッセージを伝えるんです。で、その、例え話をこう比較しながら研究していた人なんですけども、実はエレミアスによりますと、今日の20章に出てくる例え話をですね、当時のユダヤ教の教師たちも話してたって言うんですね。で、ほとんど最後の、もう本当に最後のところまでほとんど内容は同じなんですけれども、違うところは何かっていうと、最後の結末が違うんだって言うんですね。で、ユダヤ教の教師たちによって当時語られた例え話の展開はどうかと言いますと、ブドウ園の主人に最後に雇われた労働者にも同じように1デナリオンが支払われたっていうところまでは同じなんです。でも、どこが違うかというと、その支払われた理由が違うんですね。ユダヤ教の教師たちによって、ごめんなさい。なぜ、ごめんなさい。5時に雇われた人も、1デナリオンを受け取ったというところも同じなんですけども、その理由はですね、最後5時に雇われた労働者も、その短時間のうちに1デナリオン分の働きをしたからだというのがその理由なんですね。どうやってするのかよく分かりませんが、12時間働いてこんだけの量をブドウの収穫をした人が1デナリオンをもらうんですけども、1時間しか働かなかった最後に来た人もこれと同じぐらいの量を収穫したから1デナリオンを受け取ったんだっていうのが、このユダヤ教の先生たちが語っていた例え話なんですね。多分そこからこう教訓を引き出して、だからあなたたちも頑張りなさいっていうふうに言ったのかもしれません。まあ、少し元に戻りますけれども、そもそもこの例え話は何を伝えようとして語られたか、もう一度一節のところを見ていただきたいんですが、天の国は次のように例えられる、あります。天の国の価値観、つまり神様の御心が行き渡っているところの価値観、神様の御思い、御心はこうなんですよということを、まあ、イエス様伝えようとした例え話でした。つまりこれだけできたとか、これだけしか働けなかった、まあ、それを評価する、そうしたものを評価する、まあ、成果主義っていうんでしょうか、まあ、一般的にそういうのが、まあ、この世間の、まあ、物差しですけれども、その成果主義の物差しに代わる、まあ、イエス様の物差し、神様のものの考え方を示している、まあ、例え話なんですね。まあ、今日の例え話に当てはめて考えるならば、14節のところに出てきますけれども、 主人に例えられている神様というお方は、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいんだ、そういうふうに言われる。でこれが成果主義に代わる新しい物差し、イエス様が教えてくださった、神様こういうふうに私たちを見てくださってるんですよっていう、そのメッセージなんですね。まあ、この今日の14節に最後のものっていう言葉が出てきます。これは午後5時に雇われた人ですね。別の言い方をするならば、労働市場において価値が低いと見なされてしまった人々ですね。ところが神様はその人をですね、もっと違った視点で見ている。この最後のものと見ておられる。最後のもの、普通の物差しだったら最後のものなんでしょうけれども、もっと違った目でイエス様は見ておられるっていうんですね。まあ、よく、今日初めての方もいらっしゃると思いますけれども、私たち進学校に入ると一番最初に教えてもらうのは、聖書というのは啓示の書だっていう言葉を聞きますね。啓示っていうのは、自己紹介の書ですね。聖書は神様の自己紹介の書だっていうことを進学校で学びます。とするならばどうでしょうか。この例え話の中で主人に例えて伝えられている神様とは、まさに私たちの側で考えるような仕方で行動なさらないお方なんだ、ユダヤ教の例え話にあるような形の行動を取らないお方なんだ、そのことを知らされるように思うんですね。普通はさっきのこのユダヤ教の教師たちによって語られた例え話の方が、ストンと落ちますね。道理にかなっていると思います。同じだけの最後に雇われた労働者たちがもう本当に一生懸命働いたので、その働きの報酬を受け取ったんだっていうのは、これはもうストンと来るわけですね。でもイエス様は当時誰もが知っていた、みんながよく知っているその例え話を使いながら、その結末をもうひっくり返して、本当の神様というのはね、実際の神様はあなたたちが想像したり期待したり、あるいは経験しているような、そのような方ではなくて、こういうお方なんですよということを、この例えを通して語ろうとしているわけですね。確かに最後に雇われてきた労働者は一日の賃金に見合う働きなどしません。できなかったと思います。にもかかわらず、イエス様によって教えられた、イエス様によって表された神様というお方は、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいんだって、そして実際に支払ってくださるお方だっていうんですね。いや、そんなことないだろうっていうふうに考えるのは、それはあなたたちの考えです。私たちの考えです。そうじゃないんです。神様ってこういう方なんですっていうことを、イエス様は例えを通して語ろうとしているわけです。いかがでしょうか。私たちは日々の生活の中で周りから要求され、あるいはプレッシャーがかけられ、また常に仕事ぶり、人の前で披露されるさまざまなパフォーマンスで私たちの評価が決まるわけですね。うまくできないと最後のものになってしまうわけです。私たちが明日からというか、私たちが日常生活している社会は実績によって評価され、そして実績に見合うものだけを手にすることができる世界ですね。先ほど私たちの価値は何を成したか、あるいは何ができるか、どれだけ短時間にブドウの収穫を上げる力を持っているのかどうかにかかっているっていうお話をしましたけれども、そうしたこの世の世界観に対、価値観に対して神様は全く違った視点で私たちの中に価値を見ていてくださるんですね。価値を見ていてくださる。違った物差しで私たちを知ろうとしてくださっている。ブドウをたくさん収穫したとか収穫しなかった関わりなく、あなたは大切な人ですということを伝えようとしているんですね。15節を見ますと、ブドウをたくさん収穫したとか収穫しなかったとかに関わりなく、本当にあなたは大切なんだと、私にとってこうにしてあげたいほど大切なんだ、また本当にそのような存在として私たちを愛してくださる神様が本当の神様なんですよってイエス様は教えるわけです。 でその方のことをイエス様は何て表現したかというと、気前の良い方っていうふうに表現したんですね。ギリシャ語でアガソスという言葉使われていて、私も辞書で調べましたら、確か101回ぐらい新約聖書に出てくるよ、よく使われる言葉なんですけども、良いとか愛情深いとか、そういう、いろんな訳がありますね。良いお方っていう意味ですけども、ここでは気前の良い、気前の良さっていう言葉で表しています。ある方がこの気前の良さについてこんな説明していたんですが、例えばですね、私が300個リンゴを持ってたとしますね。そうですね、300個リンゴを持ってたと思います。で、私が300個リンゴを持ってるっていうことを知った誰かがですね、松本さん、あなた300個も持ってるんだから、そのうちの20個分けてくれませんかっていうふうに言ったら、気前の良い私はですね、あ、どうぞっていうふうに分けると思うんですね。皆さんもそうだと思いますので、300個持ってるわけですから、20個とか30個とか50個なくなっても、大丈夫だと思いますね。私はそういうふうに思います。なぜなら、実際に私の必要以上のリンゴを私は手元に持っているからですね。そういう時に私たちは、気前よくなることができると思いますね。で、もう一つ気前よくなることも、こういうことも起こるんじゃないかっていうんですけども、例えばですね、私が300個ではない1個しかリンゴを持ってなかったとしますね。で、その1個を求めてですね、本当にこう辛そうに本当に苦労している方が私の前に来られてですね、その1個譲ってくれませんかってこう言われたら、多分愛情深いかどうか分かりませんが、私の心は揺り動かされて、1個しかないんだけども、でもこれどうぞって言ってその人に提供するんじゃないでしょうか。だから私たちが気前よくなるときは、2つありまして、1つはもう本当に十分たくさん持ってるっていうことと、あともう1つはその求める相手に私たちの心が揺さぶられるようなときに、私たちは気前良さを発揮するのではないかというふうに思うんですね。例え話に戻りますけども、このところでイエス様は神様のことをブドウ園の主人に例えています。聖書を見ますと、神様はすべてのものの作り主、すべてのものの源なるお方ですね。ですから、先ほどの300個ではありませんけども、たくさん神様はお持ちの豊かなお方ですね。と同時に、神様というお方は私たちの必要をご覧になるときに、本当に深い同情を持って、もう心をこういうふうにかき回されるような思いを持って心を動かしてくださるお方が神様ですね。気前の良いお方です。イエス様はお祈りを教えてくださいという弟子たちに対してですね、アバ父よと祈りなさいというふうに教えてくださいました。アバっていうのは人間が最初に口から出てくる言葉だそうですね。アバアバ、この間くじでも話したんですけども、イスラエルに行くと小さな子供がお父さんの手を引いて、アバアバアバアバ、お父ちゃんお父ちゃんっていうふうにこう話してるそうですね。そういうふうに祈りなさいっていうんです。とすると、神様に対してアバ父よって祈りなさいっていうことは、じゃあ神様から私たちを見たときにどういうふうに映るかというと、私たち一人一人はですね、アバ父よって言われたら本当にお父さんの方はニコッと嬉しくなってしまうような、そうした一人一人が神様にとっては大切な子供たちなんですね。神様がこの労働者の人たちを見たときに、6時から一生懸命働いた人も、5時から働きを始めた人も、共に神様からするんだったら子供たちですね。朝6時から働いた人、確かに丸一日働きました。暑い中働いたって訴えています。ですから本当に暑かったと思います。もう一生懸命働いて、そして、夕暮れになって、一デナリオをもらったんですけども、5時から働いた人は1時間しか働くことができませんでした。1時間働いたかどうか分かりません。ブドウをこうやって1つ2つもう急いで 収穫しようとしたんですけども、そのうちにもう暗くなってしまって何房取れたかわからないような状態の人たちだったと思いますね。彼らは1時間しか働くことができなかった。数えるほどのブドウしか収穫できなかった。6時から働いた人たちはたくさん収穫することができました。だからすごく疲れたと思います。12時間働くわけですから。5時の人は1時間しか働かなかったから、力としてはまだ余ってたかもしれません。でもその6時の人、5時の人、神様が私たちのアバ父であるとするならば、どうに見るですかね。私は思ったんですね。6時から働いた人は6時の時点で、あ、今日は俺食べ物にありつけるって思ったのではないでしょうか。夕方まで働けば確実に1デナリオンもらって帰ることができる、安心しました、6時の時点で。でも5時の人はですね、6時で雇ってもらえない、9時でダメだ、12時でもダメだ、3時でどうかと思ったら3時でダメだ、いやもう家に帰ったらお腹を空かせている子供たちがいる、妻がいる、もうどうやって食べていったらいいんだろうかってですね、5時の直前までずっと心配していたんですね。そして5時になって雇ってもらいました。農園に行って、そして房を一生懸命積み始めたんですけども、何房積めたかわからないところで暗くなってしまって、そしてまたこんだけでいくらもらえるんだろうか考えてみたら、もう朝からその時までずっと心を煩わせてたんですね。皆さんどっちがいいですかね、6時から12時間働くのと、ずっと心配して、そして働きながらまだ心配するのと。私は6時から働いた方が、まあ、体は疲れるかもしれませんけども、こっちの方が楽なんじゃないかなと思いました。もし神様が私たちの親であるとするならば、もし私が親だったらですね、やっぱり一番心配している、このあと本当に1デナリオンもらって家に戻れるだろうか、いくらもらって家に戻れるだろうかっていう、その子供をですね、こっちに来なさいって、大丈夫だよ、心配しないで、本当によく働いてくれた、よくやってくれた、朝から本当に心配したねって言って、大丈夫だよっつって1デナリオンを渡して、まず最初に安心させたかったのではないでしょうか。で、それがあなたたちの神様なんだっていうことを言われるんですね。私たちはこの社会で、まあ、いろんな物差しを持って、そして、まあ、自分が測られるので自分をそういうふうに判断するんですけども、もう一つ天の国の永遠につながる物差しでもって神様は私たちを見ていてくださるっていうことですね。まあ、今日はあの説教のタイトルに愛によって知るっていうふうにつけたんですけども、まさに愛という物差しで私たちを知ってくださるお方が私たちの神様だっていうんですね。8月の末にここであの合同礼拝が行われました。9時の礼拝、そうですね、合同礼拝が行われました。で、その時にあの6名のネパールからの、兄弟姉妹が来てくださって、まあ、ネパールの先生がお話してくださり、そして実際にその施設で大きくなった4名の女性たちが、そのうちの1人が、証しをしてくださったんですね。神の大切な瞳というキリスト教の団体で、実際にスタッフとして働いている方たちですね。その4名の、まあ、実際に証しをされてましたけども、その4名の方たちというのは、そのうちの2名はですね、あのストリートチルドレンとしてその施設に送られてきて、あそこで大きくなった子たちですね。で、もう2人はですね、実際に実の親からあの売られて、そしてインドに渡って、そして男性相手にお仕事をしていた、仕事をして強いられた人たちなんですね。まあ、そこにあのそういうあのグループの人たちが入って、まあ警察といろいろ連携しながら、でもその18歳以上の人たちはもう大人ですので、その人たちを保護することができない。でも18歳以下だったので、その子たちを保護して、そしていろんな手続きを踏んでですね、そしてネパールに送られて、そしてあの施設に入って、そして少しずつこう自分を回復した。で、実際に自分を売ったお父さんお母さんたちを今度自分の施設の方の近くに呼んで、それで今そのお父さんお母さんたちを自分たちが働く収入であの一緒に暮らしてるって話をしていました。彼女たちが初めてそこからこうインドから救出されて、そしてその施設にやってきた時に、安全な施設なんですけども、 今までもう実の親からそういう扱いを受けてきた、もう人間不信の中で、その後もいろんな人たちにひどいことをされてきたので、なかなか心を開くことができない、もう心が本当に固くなっていたそうです。でもそうしたことをよく知っていたスタッフの人たちはですね、救出された子どもたちがやってくると、もう部屋をすごくきれいにしてですね、もうなんかこうバルーンみたいな風船とかそういうものでこう飾って、そしてその子どもたちを迎えるわけですね。もう一生懸命もてなそうとする。親から捨てられ本当に怖い経験をしてきた子どもたちが心身ともに回復するために、スタッフの人たちはもう無条件にその子を受け入れていくんですね。本当に温かく、それでブラジルの人ですからハグして、もういろんな仕方でですね、自分はもうこの例え話に出てくる最後に雇われた無価値なものとしかもう感じられなくて、感じられなくなっていた彼女たちに対して、もういろんな形でその愛情をこう注ぐんですね。つまりあなたはそうじゃない、本当に大切な、私たちにとって大切な人、神様にとって神の大切な瞳のような存在なんですよ、まあ、この名前、施設の名前の由来ですけども、そういうことをもういろんなふうに伝えるわけです。すると今まで固かったんですけども、徐々にですけれども、彼女たちは少しずつ自分を回復していってきて、講座教会に来られた女性の一人、ここで明かしされた一人はですね、クリスチャン新聞の取材にそういうふうに答えていましたけれども、その施設での生活、施設での人々の触れ合いの中でですね、自分は大切な人なんだと思えるようになってきたっていうふうに証ししてました。私たちは昔の親との関係とか、あるいは友達との関係とか、いろんな人間関係の中で、お前は最後の人だっていうようなメッセージを受けてやってきたかもしれませんけれども、でも神様はですね、その最後の人っていう、みんなから言われているあなたを一番最初の人、そしてあなたにもみんなと同じようにしたいんだ、いやあなたに先に一デナリオンあげたいんだと言ってくださるお方ですね。愛によって知ってくださる、愛という物差しで私たちをいつも見ていてくださる、でそれが聖書が伝えようとする、イエス様が伝えようとする神様ですね。前にもお話ししたことがあるんですけども、ここに来られました佐藤明先生が若かった頃、子どもの運動会は日曜日ですので、牧師をしてますので、運動会に応援に行けないわけですね。ですから前の日の予行演習の日に、最初の入場から一番終わりの退場まで、奥さんと二人でその子どもの、その運動会を見に行ったっていうんですね。でもう向こうの方で、向こうの運動場でやるんですけども、子どもが、お子さんがですね、入場してきた時に、その別に声を頑張れよとか声かけたわけじゃないんです、ここにいるぞ、来てるぞっていう合図もしたわけじゃないんです。ただ子どもの方からお父さんお母さんが来ていて、そして一生懸命自分に対して本当に温かい眼差しを向けてるっていうことを感じた瞬間にですね、入場行進普通にしてたんですけども、右手と右足、左手と右足がこうなっちゃったっていうんですね。声かけたわけじゃないんです、遠くにいたんです。ただ眼差しを注いでたんです、気持ちを伝えようとした。で佐藤先生おっしゃってました、眼差しには力があるんだって、ね、私たちがこうやって礼拝に来るときに、普段は全然違う眼差しで私たち見られていますし、そして自分もそういうふうに見るわけですけれども、この礼拝に来ることを通して神様の愛の眼差しをここで受けるわけですね。死んだら終わり、ここまで通用する物差しじゃなしに、その後もずっと続く物差し、愛の眼差しを持って神様は私たちを見ていてくださる。そのことを一週間の生活の中で忘れますので、こうして礼拝に来てもう一度確認して、もう一度その眼差しをもう背中いっぱいに感じて、ここから派遣されていくわけです。ですからぜひこの眼差しを今週も覚えながらですね、まあ、右手右足でこうなっちゃうとちょっと前の人あれと思うかもしれませんけれども、神様から特別なものとして見られている、その眼差しを感じながらですね、私たちここから出ていきたいと思います。またその眼差しを持って 私自身を見、また周りの人たちを見ていく私たちでありたいと願います。お祈りいたします。